空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していくこの番組のメインコーナーです。
はい、今月9月号の研究テーマはですね、自分で喋る、考える、本当にいたら友達になりたい自立型ロボット特集です。
はい、
はい、
人工知能、ロボット、生命体、エネルギー、意識体、精霊、守り神、そんな数あるオーバーテクノロジーと神秘の力で生み出された人間とコミュニケーションが取れる自立型ロボットたちの中で、あなたがぜひともお友達になりたいわ、愛すべき自立型ロボットを募集しましたということで、
はい、はい、
もう今回もたっぷりこってり濃いやつが来ております。はい、で、あの中にはですね、先ほどのね、あのコロさんちの娘さんに見せてあげたいよっていうコーナーと絡めてくれているのもありますんで、はい、ね、やっていきましょうかね。
はい、
はい、
じゃあ、かんなちゃん、よろしくお願いします。
はい、では早速 Gmail の方から読ませていただきましょうかね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ファニバニさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ダサ博士、コロさん、カンナちゃん、エレちゃん、こんばんは、パニバニです。今月のお題、お友達になりたい自立型ロボットといえば、ロボットか微妙なラインですが、思考戦車のタチコマくんたちです。電脳空間でキュートなタチコマくんたちをずっと食べてたいですね。経験した情報の並列化を繰り返すことに、なぜか個性的になっていった彼ら、最終的に自己犠牲の精神まで獲得して、あのシーンで泣けるのは彼らに確かにゴーストが宿っている証拠ですよね。最後に私は、プチコマでもロジコマでもなく断然立ちコマ派です。ではでは、ということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
コマ、コマ。
それは何のこっちゃですよね。
ね、かんなちゃん、そうね。はい、4本足ロボットをちょっと想像してくれますか。
動物みたいってことですか。
そうそう、動物みたいな感じ、
まあ、雲に近い感じですかね。
四つ足じゃないですか。
でも歩いてるのは四つ足なんですよ。
あ、でも何、足の形が雲みたいってことです
か。そうそうそう、そういうこと。で、そこに雲の形だからお椀があるじゃないですか。
はい、
鍋みたいなのがどんどん乗っとる、
はいはいはい、
でその真ん中に一つ目があって、それが表情、右行ったり左行ったり、目が細めたり開いたりするような感じで表情がついてくると、はい、ね、結構短足ですこの子たち。だから自立型なので、一緒にね、電脳空間マスターがいて、マスターが少佐でしたっけ、大佐でしたっけ、どっちでしたっけ、
あれ少佐じゃなかったでしたっけ、
はい、その人が電脳空間に頭の中にコードピッとつないで、電脳空間にピョッと入るわけですよ、
はい、
そうするとこの子たちも一緒についていくわけですね。
はい、
お、
今ちょっと画像があったので、はい、今送ってみました。こういう形のロボットです。
全く想像と違ってました。
一応聞こう、聞こう。カナさんの想像だったらどうなるんですか。
なんかMeet the Robinsons ってディズニーの映画あったじゃないですか、はいはいはい、あれのドーリスみたいなイメージがあったんですけど。全然違いましたね。
なるほどね。まあ似てなくもないかなと。遠いけど、うん、なんとなく親戚っぽいなとは思いますけどね。はい、この子たちがですね、いろいろまあ物語が進んでいって、濡れ衣に着せられちゃって、でこの子たちがご主人様守るためにいろいろゲリラ戦やってくれて、最後泣いちゃうんですよ。ありがとうって言って涙流して死んじゃうっていうところが、殉職しちゃうっていうところが、あれ、これロボットなのになっていうところですよね。
ロボが泣くんですか。
泣いちゃうんです。
自分で自分をサビさせられた
り。ちょ
サビ
が、いろいろね、誤解が誤解を生むというか、いろんな情報戦があって、でその人たちはめられちゃうわけですよ。で最後に あの最後の方というか、あの逃がすために銃撃戦とかがあって、この子たち撃たれて死んじゃうって、死んじゃう、あ、ごめん、壊れちゃうんですね、はい、ロボな
んで。いや、涙腺とかあんのかなと思って、
そう、それ謎なんですけどオイルが漏れるっていうしかも目のところからオイルが漏れるみたいな
意外とそのなんかロボットが目からオイルを流す表、あの演出とかって割とこう他の作品でも見たりしますよね、そういうのって。なんか
そこにはオイル通ってねえだろっていうところから結構あるんですよ。でもそれは演出なので素直に飲みましょう。結構ね、あのこの子たち可愛いですよね。いろんなグッズにもなってるんですよ。で立体化されて、この子 の、 あの裏に磁石が入ってて、で磁石でメモとか止めれるとかいう、そういう面白いね、マストアイテムですよっていう感じですね。はい、はい、ファミリーバディさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましては、体調の悪い隊長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ターさん、コロさん、カンナ様、こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。9月のお題、友達になりたい自立型ロボット。友達になるロボットはどんな機体が一番かといろいろ考えたのですが、巨大ロボットは乗って遊べるという利点はありますが、 AI 搭載型が意外に少ないのと、会話だけで一緒に遊べない保管場所に困るという問題がありますので、やはり人間大の大きさのロボットがいいと思いました。そこで悩み悩んで選んだのはスペースコブラのアーマロイドレディです。家事全般パーフェクト、話し相手になってくれるし、悩み事かっこ愚痴も聞いてくれる、超常識人で、知識が豊富、何よりスタイル抜群、以上ですはい、
はい、これダーさんスイッチが入るんで抑えながらやりますけども
、はい、ちょっと先にあのかんなちゃんに聞きたいんですけど、この、まあ、メールをいただいた感じで、どんなロボットかっていうのを想像できます？家事全般パーフェクトで話し相手になってくれて、愚痴も聞いてくれて、超常識人、
主婦
あの主婦の手前にいてほしい感じかな、うん、まあ、確かに主婦みたいなことやってくれるんですけど、あのよくできた恋人程度にしてほしいですね
はい、じゃちょっと一応あの画像をお送りしますけれども、
はい
はい、
What the hell?
ちょっと、まあ、イメージとた主婦とは違うか
ちょっと一歩間違えば風紀委員長が出てきそうな
ちょっと、ね、説明しますね、カナちゃん、
はい、
このスペースコブラなんですけども、あの元々の原作がコブラという作品なんですよ。で、そうですね、1970年代後半にあの週刊少年ジャンプで連載されていたものがあのアニメになったのが一応スペースコブラなんです、はい、だから一応80年代の作品なんですね、これね。
で宇宙にヘビがいっぱいいるんですか？
そうそうそうそう、違うっていうあの宇宙海賊コブラっていうあの一匹狼の、 あの海賊がいるんですよ。でその人の左手があのサイコガンっていうものが義手で埋め込まれてまして、でそれを片手に冒険していくっていうあのアクションものだったんですよ。でその当時流行ってたのが、そうですね、わかるかな、007のだいぶ昔のやつって言ったら分かりますけどね、まだショーン・コネリーとかロジャー・ムーアとかの時代ですよ。
007自体聞いたことがある程度しか分かんない
大丈夫大丈夫、いいのいいの、そういうのがあってで、うん、その中で一応コブラっていう変なおじさんがいるんですよ。少年誌なのに主人公おじさんなんですよ、ハマキ
ね、結構ハードボイルドな感じですよねこれ。
結構ハードボイルドじゃなくてハードボイルドですあれは
ちょっとそのおじさんの入った画像も今ちょっと送りますけれども、
はい、この赤い、
この赤い、赤いおじさんで、金髪の赤いおじさん、
金髪の赤いおじさん、あ、本当だなんかうーん、危ない匂いが
あの多分ね、その匂い合ってるんですけど、これに出てくるあのヒロインの女性は風紀委員長のパトライブがカンカン鳴るやつです
ウィーウィーウィーウィー
そうそうそう、まあ、なりますなります、
まあね、まあ、このね、うん、作品自体がもう大人の世界なので、
そうそうそうそう、
うんうんうんうん、
で、まあ、ですね、大体ね、そうだ、宇宙空間で宇宙空間で、バイクにまたがるビキニ美女っていう感じなんですね、ヒロインさん。
必ずまたぐんですかね、あれ。
それは申し訳ないですけど、男のロマンですから、そこは言わないでください、はい、で主人公の金髪のおじさん、ちょっと団子パラなんですけど、でこのおじさんのパートナーでアーマロイドレディさんなんですけどもね、はい、でこのアーマロイドレディになる前に生身の状態があったんですよ、はい、で呪いをかけられて、リビングメールっていうか、リビングメタルっていう生きてる鎧の中にこの人が入っていくっていう、そんなお話なんです。だからコブラの恋人でありパートナーっていう形で、おじさんたちのハートをズギュンしたこのアーマロイドレディですよ、はい、見てどうですか、このアーマロイドレディのデザインなんですけど。
すんごい息苦しそう。
まあね、まあ、なんとなくその高速具っぽい感じにも見えなくもないしっていうのは、その辺のまあ呪われたっていうのも、ね、
どうやって来たんだこれみたいな。
来たんではなくて、変えられていったっていうか、呪いで変えられていた感じですね。でその間に超天才科学者みたいな方が入ってて、それをどんどんどんどん改造っていうか動けるようにしていって、これがわしの最高傑作だっていうふうに言ったアンドロイドですね。
ガッシャンガッシャン動くたんびに言いそうな。
ね、この時代スペースコブラの設定なんですけど、宇宙には空気があるよっぽい設定もあるので、そこら辺すごい
ですね。
すごいですよこれはね、うん、まあ夢の世界ですね、はい、
なるほどね。
空気良き SF でしたね。まだこの頃は SF がまだ楽しかった頃ですね、はい、そんな感じで、すいません、僕の鍵をちょいちょいと上げてくる団長さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
好きですよ、
はい。では続きまして、まめたさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございま
ございます。
こんにちは、まめたです。友達になりたいロボットで定番として緑の球体ロボットや青い猫型ロボットなども頭に浮かんだのですが、僕が推したいのはマシン英雄伝渡るより龍神丸です。
龍神丸です。
龍神丸です、はい、強くかっこよく頼もしい、まさに主人公にとって頼れる相棒と呼べる存在。まだ少年である主人公にとって時に父親のようであり、兄のようでもあり、親友でもある。作品自体にドハマりしたこともあり、とても印象に残っています。それと聞いていないかもしれませんが、一番お友達になりたくない自立型ロボットとしてエヴァンゲリオン発号機を挙げておきます、ということで、
はい、はい、今回は新しいロボットが2体出てますよ。はい、龍神丸と、エヴァンゲリオン発号機です。
はい、まあ、龍神丸と、初号機って正しくは読みます、
はい、あ、初号機、
はい、はい、
これね、
大丈夫です。
1号機って言わないんですよね、エヴァンゲリオン君は、ね、
そうですね、
エヴァンゲリオン3ですね、これね、はい、はい、もうエヴァンゲリオンはもうみんな知ってるから、いいです、はい。これ置いといて、はい、まずお話しすべきは渡るの龍神丸ですね、
はい、龍神丸にちょっと画像を送りましたけれども、まあ割とこう頭身低めのロボット、背中に肩を刀というか剣を背負ってるような感じのやつなんですけれども、はい、で一応このロボットが、その主人公の渡るくんの男の子がいる、男の子の渡るくんがいるんですけれども、渡るくんが粘土か何かで確か作ったロボットに、はい、まあその精霊みたいなのが舞い降りてきて具現化したロボットっていう形になってます。はい、はい、
なんか三頭身って感じ。
そうですね。
この時代はこのスタイルが流行ってたんですよ。
流行ってました。
ガンダムもこんなタイプのガンダムいっぱいありましたからね。三頭身のガンダムっていうのが出てきた頃に、宝トミーになる前の宝さんが、じゃあうちも作ろうということで、はい、龍神丸出てきたわけですけども。はい。カナちゃんね、この頭の赤いところがあるじゃないですか。
はい、
この中に渡るくんがピョンと入っていくんです。
そう、飛び込んでいくんですね。
そうすると中に大きな竜がいまして、
はい、
その子が竜、その人が竜神丸っていう形なんですよ。はい、で、はあ、角を掴んで一緒に戦うんですよ。
うん、
タツノコ太郎みたいな感じで戦っていくんですけど、
そいつは一体どこの何の
それを話すと長くなるから話し
ません。
あ、はいはい、まあまあその神様みたいな、まあ、精霊というか守り神みたいなものが宿ってっていう感じのイメージで捉えていただければ、はい、助かります。
割とはこの龍神丸くんと渡るくんはうちのおさろう話ではレギュラーですみたいな感じですけどね。はい、でシリーズが人気だったので確かね、はい、5作品ぐらい
ありますね、
はい、作られましたから、はい、で、主人公の渡るくんをやってるのが今のときめく海賊王ルフィの声もやっているし、天空の城ラピュタのパズーくんをやっていた田中真由美さんという、はい、もうなんか、はい、でこの、このロボットとそれから渡るくんのコンビ龍神丸のコンビは行くぞ龍神丸、おお行くぞ、はい、渡る、よーし、この掛け合いがずーっと続くっていう。
であのとりあえず渡るくんが技の名前叫んだらおーっつって龍神丸がやってくれるみたいな感じですよね。
はい、そうですね。龍神丸の声優さんやってた源田哲昌さん、
はい
はい、これも我々あのおじさんロボットファンにはものすごくあの馴染みのある、あの何十年も戦隊ロボットの CM のナレーションをやって地球を守ってらっしゃるおじさんです
ほらポカーン
ポカーン
もうね、世の中には地球を守ってるおじさんたちがいっぱいいますから、
はい、
うん、まあね、確かにこの父親のようでありっていうのはそのやっぱり声優さんの渋い源田さんの声っていうのも多分あると思いますし、
主人公を落ち込むと叱るんですよ、
ね、
しっかりしろって本当ね、戦闘中変なことを言うとあのすまん、あの浮かれていたっていうのを言っちゃうんです。
謝ります
よ、ね、謝りますからね
結構真面目なんですよ、
ね、はい、真面目な方です、
はい
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 はい、
まあまあまあまあね、まあ友達になりたい、まあ、友達でもあり、あの兄弟みたい、家族みたいな存在でもあるっていうことで、はい、マメタさんから龍神丸を、紹介していただきました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
では続きまして DM の方を読ませていただきます。
はい、
バッドダディさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おさらぼの皆さん、お疲れ様です。今月号のお題、友達になりたいロボットですが、今回は誰でも遊べる方のゲームから紹介します。ゲームボーイのメダロットからメタビーを紹介します。自我があるお友達ロボットとして開発され、その意思は未知の素材であるメダルに宿されている、近未来のおもちゃメダロット。そんなメダロットが大流行する世界で、主人公のアガタヒカルくんが偶然見つけたメダルに宿っていた石は非常にわがままなメダルでした。ロボットでありながらヒカルくんと喧嘩をしますし、落語を聞いて笑ったりと非常に感情が豊かなロボットで、物語が進むにつれてヒカルくんとの友情も深まっていきます。メダロットはメディアミックス展開されており、ゲーム、アニメ、漫画でも楽しめる作品メダロット、パイロットさんの娘さんたちにもおすすめの作品ですということで、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
コロさんメダロット、
メダロットは懐かしいですねもうこれ元はね、ゲームボーイ あのゲームソフトから始まったゲーム、あの作品になるんですけれども、まあ当時ポケモンが流行った時に、そのまあいろんな似たようなゲームを出してきた中で、まあ、ロボットっていうもので出してきたのがこのメダロットっていう作品で、で、まあ、その
メダボットとかメダロボットって言いたくないそうなメダロットみたい
な、そのコアになってくるメダル、まあ、コインみたいなメダルがあって、でそれを元にボディに組み込んで、であとは、 手と足とボディと頭のパーツを自由に組み合わせて自分だけのロボットを使って遊ぶっていうようなゲームだったんですけれども、はい。で、この、メダビーっていうのが、ちょっと、これかな。今かちょっと画像を送りましたけれども、一応ね、カブトムシ型モチーフのロボットで、
ぽいぽい角あるし、はい。
で、一応長距離型、支援型というか、遠距離で射撃するタイプ。で、もう一つ主役に近いロボットで、クワ型タイプの6章っていうロボットもいるんですけれども、そっちはまあ、剣で切ったりとかする近距離タイプのロボットで、一応その主役機っていうのはこの黄色のメタビーっていうのが一番多分有名なメダロットだと思います。
はい、アニメ版の方はね、アガタくんではなくてね、
ですね。
イキちゃんだったんですけどね。
ね。はい。はい、なんで、すごい懐かしいですね、これはもうね。
なんか。さんちょうど世代ですよね。
世代ですね。等身的にもほとんどその少年と同じぐらいのサイズなんで、本当に友達っていう感じですよね。
もっとちっちゃいのを想像してた。
気持ちちょっと小さいぐらいなんですけど。
これセンチ的には60センチぐらいなんですよ。
そうです、そうです、そうです。そう
です、はい、手乗りサイズぐらいの想像してた。
意外と大きい。
そうですね、手乗りサイズはちゃんとおもちゃ屋さんに売ってました、当時。
そうです、はい、そう
です。これもね、シリーズ今、確か9作出てるんですよ。
そうですね、
9作、10作ぐらいですかね。
いっぱい出てます
ね。ガールズサイドも出てますからね、これね。
はい。はい、ちょっとね、最近の作品はいろいろこう賛否両論はあるんですけれども、それでも根強く出てまして、今度多分ね、1から5までを詰め合わせたメダロットのクラシックコレクションっていうのも確か 3DS で発売されるっていうぐらいの結構まあ一定の人気がある作品なので、
はい、
懐かしいって思う同じ世代の方はいっぱいいるんじゃないかなと思います。
もろコロさん世代を狙ってきてますよね。
マーケティングで、ね、
1から5までに作り込んでるっていう。
そうですね、
全部ゲームボーイですよね。1から5まではね、確か、
はい、
その後いろんなの媒体に行って、PS が出たりとかね、ワンダースワンが来たりとかね、あのあたりですよね。
はい、
はい、懐かしいですね。これダンさんアニメ見てました。アニメはめちゃくちゃ熱かったです。はい。
ね。はい。うん、原作がホルマリンさんっていう方が確か漫画描いてたかなと思うんですけれども。
そうですね。ホルマリン先生が漫画描いてまして、でメダロット5までは描いてたのかな。あとメダロットナビとかっていうのも出たりだとかね。このシリーズは割と本当先ほどもねコロさんが言ってもらったようにですね。すごく多岐にわたってるので興味があったら皆さんやってみてくださいと。はい、ダンさんもこれ一時ハマってましたから、はい。アニメの1期は面白かったんですよ。アニメの2期はうんっていうのが多かった。監督変わっちゃったんでね、はい、ちょっと、
まあね、
考えさせられる内容が変わってしまったのでちょっと乗っていけなかったっていう。いい作品です。はい、
はい、いいですね。友達になりたいっていうのは本当によくわかる作品だと思います。
はい、ダニーさんも、はい、そうですね、指針になりますけどおめでとうございます。
はい、おめでとうございます。お子さんが2人目が生まれた模様で、
本当にね、おめでとうございます、はい、
急に国産の話したので、かなちゃんが温度差についていけなくて動揺してますけれども、
全然問題ないですね。
はいはい、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
続きましては、ツイッターのハッシュタグの方を読みたいと思います。
はい、
ヒルアントンさんからいただきました、ありがとうございます。はい、友達になりたい自立型ロボ、Adam the Beginning よりA106、アトムの原型のようなロボットで少しずつ自我を持っていく様子がリアルです。ロボット同士の戦いも極力相手を壊さないよう、機能停止させると心優しいロボットです。
はい、これはですね、はい、まあ近々までやってましたけども、NHK の夜放送されてたんですね、これね。
はい、はい、
このアトムビギニングもともとの原作も漫画で連載されてて、で アトムがより、本当にあったらこんなのだ
ろう
って。はい。で、若
い。今ちょっと画像を送りました。はい。はい、
これちょっとね、今僕たち収録の関係上いろいろ見てるんですけどもね、はい、同じオレンジ系ですよ、機体がメタビーがいてこの A106、
はいはい、
なんですけどね。でこの、手のところにこうシリンダーがあるじゃないですか、
うん、はい、
でこれがピストンでものすごく高速でだからかだからと打っていくっていうのがあって、うん、で若い時の天馬博士と、
あ、はいはい、
お茶の水博士、
うん、
大学時代の頃なんで、はい、天馬博士 がもうとにかくむちゃくちゃばっかり言うんですよ、はい、でこの A106 には10万バリが必要だ、部品買うからお金がないっていう、はい、バイト代稼ぐのが全部お茶の水博士くんに行っちゃってたっていうね。
あ、
でヒロインちゃんもいるんですよ、お茶の水博士の妹ちゃんが結構美少女、ライバルの一応科学者がいるんですけど、その科学者の妹ちゃんも美少女っていうか、まあこれは美女ですよね、はい、ロリータと、美女っていう形で2人いるっていう感じのねやつですけど、はい、で後半ねロボット同士を戦わせるっていうのがありまして、で戦いたくないっていうので自分がもう戦うの嫌だっていう放棄して機能停止をさせるっていう感じですよね、はい、無理やりにねもう機能停止、大事なとこをやっつけて止めて止まるようにするっていう、壊さないように止めるっていう感じですかね、はい、これはカンナちゃん13話なので、
はい、ほ
結構見れるかもしれませんね。
へ
え。脚本もしっかりしてます。
うんうん。
あまり突っ込まなくて進む設定です。はい。
うんうん。
なるほど。
こんなもんでいいですか？
大丈夫だと思います。
はい。
はい。
では続きまして、良一さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイアンジャイアントかな、何度見ても泣くということで、
はい
はい、
ゆいさんありがとうございます。お初ですね。
ええ
ですね。
はい、
はい、
アイアンジャイアントに関しては割と説明してるので、はい、この程度でありがとうござい
ます。お初の方なんでちょっともうちょっと盛り上げた方がいいんじゃない、
まあ、アイアンジャイアントはね私も聞いたことあるけど、まあ見てはないっていう作品ですね。
はいはい、ちょうどね先月号でうちの娘たちにどうですかっていうので紹介していただいた作品で、
そうそうそう、はい、コマーシャルとかは見たことありますね。
はいはいはいはい、結構なんですかね、鉄の本当に
まさにアイアンジャイアントですね。
本当に出てきたロボットみたいな感じの、ロボットだったと思うんですけれども、はい、
アイアンジャイアントのね表情もね割と可愛いんですよね。目がこうあって、顎がこうあって、で
なんか無表情に見えるのに結構表情あったりしますよね。
そうそう、角度とかね、くるっと体が回って首も回ってって止まる、それでカクってなるっていうところがすっごい可愛いんですよね。前半の物語のふんわりした感じから後半のものすごくハードな感じのこの落差がね、余計に悲しさというか物悲しさをものすごく醸し出すんですよね。
結構これは見て泣けるっていう人が多いんでね、うちもちょっと今回はちょっとマインクラフトに阻まれましたけれども再度ちょっとまたレンタルして見せたいなっていうのは思ってるんですけど、
じゃあね、うん、今回からアイアンジャイアントはおさらぼ話推薦作品とさせていただきます。
そうですね、ぜひぜひお子さんがいらっしゃる方は一緒にこうアイアンジャイアントを見せて、その感想をちょっとねおさらぼ話つけてつぶやいていただければ、はい、リスナーさんの中で共有しましょうということで、
はい、
はい、やってみましょう。はい、
アイアンジャイアント部っていうのは作りませんので、
はい、はい、部活にはしません。
しません、はい、はい、ね、皆さん見ていただいてお子様がこういう反応だったよっていうのをね、
そうです、
コロさん宛てに 送ってくだされば、
はい、はい、
コウさんがちゃんとレスしますのでよろしくお願いします。
わかりました。はい、
はい、よいちさんありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ドリル斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
友達になりたい自立型ロボット、ドラえもん、のび太の、のび太と、鉄人兵団のリルールかな。立場が変われば消える運命もなくなるから、理解のある彼女なら友達になれそうということで、
はい、
ドラえもんは知ってるけど鉄人兵団リルールは知らないですね
これね、女の子っぽいロボットです。
あのピンク色の髪の毛の女の子でよかったんでしたっけ、リルルって。
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、ね、確かこれ鉄人兵団ってあの何でしたっけ、でかいロボット出てくるやつですよね、
百式かね、
なんとかクロスでしたっけ
あんまりここまで百式って
言
うと
早く言うとね、うんうん、ちょっとね問題が出てくる、うん
そうですね、はい、
うんうん、先ほど多分あのヘイポーさんもこれ鉄人兵団あのエンジェリックレイヤーと合わせて紹介してくれてたんで、はい、これも多分、ま、子供も見やすいような、ま、ドラえもんなんでね、あのもちろん子供は見やすい作品だと思うんですけれども、
ドラえもん自体がね子守ロボットっていう形になってますけどもコロさん知ってる？最近のドラえもんって7つしか道具が入れられないんだよ、4次元ポケットの中
で。そんな
状況、これ4次元の意味ないじゃないですか、普通のポケット
じゃないですか。いや、そうじゃないね、そうじゃないね、あのちゃんと設定がついたんですよ、あの2000年代になって
7つってどういうことですかこれ。
だからドラえもんの7つ道具っていうのがあるじゃない。
ああはいはいはいはいはい。
だから今までどんどんどんどん4次元ポケットの中にいろいろあの無造作に入ってたけど、
はい、
じゃあ7つにしようっていうことで7つしか入れられないっていう話になったんですよ。
4次元の意味なーい。
いくらでも入ってるんじゃないですかあれは。
ねえ。
そこは突っ込んじゃダメ、新しい設定になったんだから後付けで。それは飲んでください。
ちょっとなんか納得いかないな。
納得いかないなって言われても、そういう設定になりましたから。はい、
リルルちゃん可愛いじゃないですか。
ね、これをあの可愛い女の子型のロボットっていうことで、
うん、
はい、結構ドラえもんもだから、古い劇場のやつとあのリメイクみたいな感じで最近のドラえもんのやつに合わせた作品が出てたりとかするんで、うんうんうん、2バージョンあると思うんですけども、多分これは今画像として送ったのは新しい方のやつ
っぽ、うん、い
ですね。もう声優さんがわさびさんに代わって20年ですから、
意外と経ってますよねそう、
そう
びっくりしたんですよ、改めてこう、あ、変わってからそんな経ってんだなっていうのを改めてちょっとね実感してますけど、
え、ドラえもんの声変わって20年
ここにもいた
え、そんなに、だって3歳の時に変わった記憶ないですもん。
いやいや、そうなんですよ
え、じゃあ私が古いバージョン見てたってこと？
そういうことですよ。
え、でも私なんか8歳ぐらいの時に、変わったのってびっくりした記憶があるんですけど、
あれどっちでしたかね、あの2005年に変わったんでしたっけ。
ちょっと調べてみましょうか。
ちょっと調べてもらえますか。
でもね、ドラえもんのそのね声優交代するときに、その古い人と新しい人がこう話しながら変わっていくみたいな動画を見たことがあって、それ結構古い画像だ、画面だったんですよね。
これ90年代だったのか2000年代になったのか、ちょっと僕もあのかなり、記憶がうろうろですけどね、
はい、
はい、2004年か5年ぐらいだった記憶は私はあったんですけどね、
ど
ちょっと前か
わさびさんに変わったのが2005年です。
ほらやっぱり
すいません、じゃあ僕が間違ってましたね
10年以上ですね。はいはい、
そりゃあね、もう今の小学生なんかは木曜ドラえもんは知らないってことですからね
ね、ドラえもんのコンがあっちの声が変って思っちゃうってことですよね。
手がかね、私の中では「ノブドラえもんじゃない!」と思って記憶がすごい強かった、ね、うん、
はい、
独特で でしたもんね。
はい、うんうんうん、ね、リルルはあのリルルの話を一切していないっていうすごいですけども、はい、ドリルサイトさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きましてシャチマルさんからいただきました。ありがとうございます。はい、9月のお題、友達にしたい自立型ロボット、直球表題ロボットアニメより加藤、ボケの藤井、ツッコミの加藤、天然の森、人類が滅んだ地球でお笑いを求め、最後にはアドリブ勝負でのこの作品、選びがたいけどボケもツッコミも頑張る加藤で、ということで、
はい、これ説明します。
はい、ザイロボ
ちょっとじゃあ画像をまず、送りますけれども、
僕ね、あのこれシャチさんから送られてくるまで知らなかったんです、この作品を。
はいはいはいはい。
でこれあの動画検索して見てみたんですけど、はい、あの割とむちゃくちゃな作品でした。
はい、あのいろんなね作品をパロッたやつを入れてきたりとかしてて、
なんか初音ミクがなんかどっかなったみたいな感じ。
しーしーしーし
ーしーしー、いろんなネタをこう混ぜてきてるんで、あんまり突っ込んでいくとまずいとこもあったりするんですけど、はい、一応この三人娘が先ほど出てきた藤井と加藤と森で、加藤っていう、推しの加藤ちゃんがこの、端っこのショートヘアっぽい感じのロボットですね。
シルバーのピンクの、
はいはい、そうですね。
だから、はいはい、ロボコ好きの男性向けに作られてるので、このタイプで十分なんですよ。目がモニターになってる、メガネっ子で、
はいはいはい、ゴーグ
ルかけてるっていう感じの、この3属性で十分なんですね。全部フォローしてるって感じですけどね。はい、でこれ2013年に作られてたらしいんですよ。
結構ね、はい、あの人知れず深夜にやってたような感じだったのかなと思うんですけど、
全然知らなかったですよこれ本当に。でこれ見てみたらあの一つのキーワードでこういうネタに変えてみたらどうだろうっていうのを全部フォーマットしてシミュレーションするんですよ。ロボット作品にローションプレイとかいうのを入れてみたりとか、全部ヌルヌルしたりとか、そのロボットが滑って前の味方のロボット殴ったりだとか、そんな感じのやつでした。
はい、
沈黙がありますね。
はい、当然ですわなと。はい、これはあのね、かなちゃん見る必要ないもんです。
はい。
すごいよね、リスナーさんが持ってきてくれたものを、ね、見る必要ないってぶった切るっていう恐ろしい番組だね。
いやいやいや、まあね、はい、見せていいものとあんまり受け付けないものがありますから、これは仕方ないっていう、仕方ない。
これは常識人のかなちゃんには無理だわ、
かなりコアな作品だと思います。
ね、これ何ですかって怒られるもん僕らが。はい、シャチさんありがとうございました。僕は面白かったですよ。はい。
はい、では続きまして、みたらし団子虫さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
体高11メートルの大きなお友達、ブレンパワード。その洗練されたデザインもさることながら、物言わぬ中にも優しさをたたえた目の光、子供や動物を愛し、スキンシップを好むその性質、生体エネルギーを操るその不思議な能力、そのオーガニックな魅力を愛さずにはいられないということで、
はい、ありがとうございます。
はい、ブレンパワードですよ。
はい、今ちょっと画像を送りましたけれども、
おー、まあ
結構この色違いのね、あの何体かいて、それぞれ一人ずつパイロットがついててみたいな感じなんですけれども、はい、
なんかポケモンがロボットになったみたいな。
ちょっと待って待って、
うーん、まずいこと言いました。
いや、合ってる合ってる合ってる合ってる合ってると思う。 だからカンナちゃんに言わせるとこいつらはポケモンだと。
まあまあまあね。ポケモンにしては結構でかいサイズになっちゃいますけれども。
これも手乗りじゃない。
これあの11メートルなんで人がな乗れるサイズになります。
11メートルか、そかそか。自分で呼んで。大きなお友達ですもんね。
話です。ね、あのこのメールのこの文面がやっぱりね、みたらしさんがチョイスしてくれてるだけあって、このオーガニックな魅力とかっていうキーワードをちゃんと入れてくれてるのがね、個人的にはすごいツボなんですけれども、まあ割とこの
なロボットあんま想像つかないですけど、
この形で見てオーガニックって言われてもよくわかんないかもしれないんですけども、割とこう自然に優しい。ロボット
そうですね、なんかその子供や動物をなんかね、うん、愛しいっていうところでちょっとパニックさが出てるのかなと思いますけどね、うんうん
はい、主人公たちの主張が割とね食い違ってで、ね、そこでちょっと争う感じがあるんですけど、はい、もうちょっとみんな話し合おうよっていうのがあるんですけど、はい
まあ、ロボット自体はすごい優しい感じなんですけど、その乗ってる人たちの食い違いやら何やらとかでもあって、うんって感じの作品ではありますけれどもね。
はい、
はい、はい。まあ、お友達になりたい。三谷さんがお友達になりたい。お友達、乗りたいっていうよりは、まあ、お友達になりたいっていうことなんだろうと思うんですけれども。はい。
でもなかなか。パートナーにはちゃんと話してるみたいな感じがありますよね。
うん、うん、うん、うん、うん。
はい。プレインカードでした、
はい
はい。はい。はい。ありがとうございます。続きまして DY さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お題、友達になりたいロボットはやはりドラえもんしか考えられません。のび太くんと同じく兄弟がいない僕としてはそれも憧れる要因でもあります。秘密道具なんて出してくれなくていいから、のび太とドラえもんあんな関係になれるロボっていいな。 CB はやはり大山さんでということで、
はい、
はい、
さっきも言いましたけど、秘密
の7個ですからね。夢がない7個なんて、や
っぱ。のび太くんは道具に頼りすぎてダメになっちゃうっていうんですけど、
それがドラえもんのポイントじゃないですか。
そうそうそうそう、
超献血全部それに回ってるから、
はい、あの日本国内ではのび太くんみたいなのっていうダメ少年っていうテレ貼られてますけども、よその国ではドラえもんは禁止されてるところがありますからね。あの見せちゃダメだっていう国もありますから、ドラえもん、
はい、
だからあのドラえもんは子供を堕落させる悪いロボットっていう、そういう解釈もあるんだなと。世界は広いねって思いますけどね。
そういう考え方もできるかみたいなね。
だからいろんな便利道具を出してくるんですけど、それに頼っちゃうからダメなんですよ。でもしのび太くんがそうじゃなくて、その正しい道具の使い方をすると、多分あのドラマ性が生まれませんけども、
学んでっていうか、まずそのそうそう学びが、そうそうそうそうねえ、そのやっぱりそれでどこかで学ぶところがあるから、子供の教育にいい番組なんじゃないかなと思う。そんな完璧なやつだったらそれこそね、こっちもそののび太にこうちょっとこう気持ちが入り込むところがあるから面白いのに、そんな完璧なやつだったら全然面白くないですよね。
そうでしょ、ね、で
これ0点取るから面白い
これね、あの金曜日のタイムテーブルでドラえもんがあって、次にクレヨンしんちゃんがあって、ミュージックステーションがあるじゃないですか。その後ろでドラマでしょ、はいはい、でこの3時間の間にあのこの並びあのずっとなんですよ、20年ぐらい、ほぼ変わってない感じですかね、はい、でのび太で、ね、ドラえもんでちょっとあのダメなのび太くん見て、でほな、20年間ずっと成長しないあのご一家見て、ね、でもあの半からの番組のあのご野原屋一家のお父さんはすごいお父さんだと思いますけどね、旦さんはね、あの若さで自分家に車とそれから家買ってるんですよ、春日部市に。
ね、意外となんかそのネットで調べると、そのヒロシの名言集みたいなのを見ると深いんですよ。
そう、ね、ミサエママもね、結構ねあのいいお母さんでいい女なんですよね。
ドラえもん、ドラえもんからだいぶ外れましたけれども。まあ、あのテレビ版のちょっとダメな感じと劇場版でちょっといいやつになるジャイアンみたいなのあのやっぱ組み合わせですよね。
そうですね。だって今だってねキンキンですけどもちゃんとドラえもんもあのジャンレノがやってるじゃないですか。
あの CM のやつですね。
そう
あの未来のドラえもんの C あの CM の車のやつですよね。
そうですよね。あのジャイコちゃんだって今あの漫画家やってるじゃないですか。
はい、
ね、
のび太がつまぶきくんがやってるやつですよね。
そんなのがあるんですね。
あの車の CM であります、
はい、仮にカンナちゃんドラえもんみたいなあの世話してくれるロボットが来て、で、まあ、あの前の昭和の設定で四次元ポケットには7つ以上の道具が入ってる。で声も大山バージョンだったら、うんうん、友達になります？
なりたいですよ。それは私はもう何百回どこでもドアが欲しいと思ったこと。
どこでもドアは作っても絶対
に。ありがとう。
今日レアですね。
あのレアですね。
アナちゃんのモノマネが聞けるっていう。でもね、どこでもドアできたら旅行会社潰れますから。ね。
いやもうテレポーテーションかどこでもドアですね。本当もう。でもこれ私だけしか持ってないっていうところがちゃんともう特権ですから、みんなが持ってたら意味ないみたいな。ね、
それは確かに。
ね、アリバイとかもつかなくなるしね。
でもそれどこでもドア一つあったらめっちゃビジネスじゃないですか。
もう億万長者どころじゃないですよね。いやでもなんか命狙われそうだな。
そうですよね。あの特許とかね。
ねえ、でいつなんか奪われるかと思ってなんかすごいパラノイアがすごいことになりそうなの、
ね、なんかそれサスペンスですね。どこでもドアの。どこでもドアを巡ってなんかね、
これ現実化したらとんでもないことになります。
とんでもないことになりますよ。
ドラえもんもなんかすごいセキュリティのところになんか閉じ込められてもうなんかアメリカのエリア51に入ってそのままなんか消えたみたいな。
ハリウッド作ってくれればいいのね。
ドラえもんザムービ
ー。それ劇場版って言いませんか。
ダダダダンみたいな感じのやつですね。予告編が
ジャンルじゃない。
そうですね。
One person, future robot. His ears were eaten off by mice.
今日はすごい乗ってるカンナさん聞けるんでいいですね。
ドラえもんで、あのカンナちゃんはドラえもんで火がつくっていうことが今日分かりました。楽しい、楽しい。
ちょっとあの藤子不二雄コーナー作ったら面白いことだよね、カンナちゃん。
そうですね。
はい、まあ、また考えますということで
考えましょう。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということでまとめに入りますけども、はい、はい、今回の自立型ロボットかなちゃんは、はい、一応もう一回聞きますけども、あのどんなロボット友達になりたいですか？
それはドラえもんでしょ。
もういいです。じゃあもうここで、はい、いいです。先ほどしっかり聞きましたし、ムービーのそういうこともやってくれたので、はい、じゃあコロさんは。
そうですね、まあ、ちょっと今回僕出てくるかなと思ってたのがその勇者シリーズ系のロボットっていうのが来るかなと思ったら、はいはいはい、あの来なくって意外だなと思ったんですけども、はい、僕はちょっとその勇者シリーズの中から、Jデッカーになったに出てくる、ドリルボーイっていうサッカー刑事っていうよくわかんない方
がいる。よくわかります。覚えてます覚えてます。
あのちょっと少年っぽいロボットがいるんですけども、はい、そのドリルボーイっていうのと、あとプロレスっぽいダンプソンっていうムキムキの、はいはい、あんまり詳しく考えないようなその2人のコンビがすごい好き で、はい、でその2人に囲まれてちょっとなんかあの遊びたいなっていうのはちょっと思ったりしましたけれどもね。
そうですか。僕はですね、はい、もうめっちゃ古い作品になるんですけど、 はい、ロボッコビートンっていうのがありまして、
はいはいはいはいはい、
ビートンもいいんですけどブリキンかなって思いますけどね。
もう分かんない。
あのこれ、もう40代以上のおじさんに多分響けばいいなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そういうロボットがいるよと、もうその程度にしときます。喋ると長くなるんでね。はい、本当はあのねんねんちゃんです。はい。はい、じゃあ締めましょうかね。
はい、
はい、空想ロボット研究所でした。
でした、
はい。